サマイルアルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方に奈良への思いや大切にしていらっしゃるお言葉などをお伺いして、またその方を題材にした脚本を通じて様々な角度から奈良を伝える番組、サマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の方でお送りします。サマイルアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは八田寺三種でいらっしゃいます前川新長様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。用意いただきました。
ありがとうございます。私は本日八田寺のここは大門坊にお邪魔しておりますが、まず前川様三種ということなんですけれども、これはどういった。
これはね、あのお寺には三号と言いますね。なんとか山なんとか寺とこういう言い方ありますんで、なんとか山のまああの主っていうような意味で三種と昔から呼ばれておりますんです。はい、あのまあこのお寺は独特かもしれませんけどもね。
ご住職と同じようなお仕事をされることになるんですか。
そうです、まあ同じことです。
じゃあ皆様はご住職というふうにおっしゃることが多いですか。
そうですね、まあどちらかというとその方が多いかもしれませんけどね。はい、
その三種を務めていらっしゃいますこの八田寺なんですが、八田寺の歴史を教えていただけますか。
はい、八田寺はね、まあ今から1300年ちょっと経ってるんですね。飛鳥時代の終わり頃にできたお寺でございます。
特にこの八田寺っていうのはどんなお寺だったんでしょう。
そうですね、一番最初できた時は、天武天皇様が当時中国から帰ってた偉いお坊様でね、智通っていう方がおられまして、この方に命じて、まあ、お寺を開かれたと言われておりますので、まあ、智通っていう方は、発想宗の お方でございましてね、まあ、日本の発想宗の第2祖って第2番目の方と言われております。この方は中国の都で三蔵法師と言われる玄奘さんに直に教えを受けて来られたという方でございましてですね、はい、だから最初は発想宗のお寺だったようでございます。でその当時は天武天皇様の大変信仰ってされてたと言われている十一面観音様と、それから奥方に当たられるのが持統天皇さんですけどね、この方が吉祥天さんを大変ご信仰になってたと自伝では伝わっておりましてね、その2つの仏様を祀るお寺として、発足したようでございますけども、はいはい、それから、時期に奈良の都ができて、でまだ奈良の都も、100年も経たないうちに、京都移っていたわけですけども、この京都移りました最初の頃に、まあ、お寺では公認年間と言っておりますけれども、その頃にこのお寺におられた、万枚商人っていう方が今まで祀ってなかったお地蔵さんをもう一つ本尊さんとして加えられましてですね、そしてお地蔵さんを中心に観音さんと吉祥天さんとこういう三蔵さんをお祭りする形になりまして、でそれ以来、まあ、お地蔵さんを中心としたお寺になったわけです。
そのお地蔵さんっていうのはどういったことを皆さんに叶えていただけるお地蔵さんなんでしょう。
そうですね、お地蔵さんにはいろんなご利益が昔からありましてね、地蔵十福と言われておりますように、子供さんにも福を授けてくれはりますし、まだお年寄りやとか亡くなった方々を極楽へ導いてくれはるというかね、地獄を落ちた人でも助けてくれはると、まあ、そういういろんなご利益があるわけでございます。
少し高いところにありますこの八田寺です、はい、皆さんはじゃあ下の方から参りするために足を運んで来られたわけですね。
そうですね、まあ、奈良の都からしますと西の方の山にあるから西方浄土というような意味もあったようでございましてね、
日本の地蔵様発祥の地というふうに言われているというふうに聞いておりますが。
そうなんですね、まあ、それまではほとんどお地蔵様を祀られてなかったようでございましてね、奈良時代の終わり頃に、光明皇后様が東大寺さんの大仏殿の後ろに講堂というところがありましてね、そこへお祭りになったという記録が正倉院のところに残ってるそうですけれども、まあ、その句が一番最初の方の頃のように聞いておりますね。 だからまあその頃は高貴なお方がお参りされるというような仏さんだったようで、で京に都が移りまして、いわゆる平安時代になってからね、阿弥陀様の信仰とともに、まあ、お地蔵様の信仰というのが広がっていったと言われてまして、それのまあ一番最初の走りの頃の祀られたが、この一箇所が八田寺のようでございます。
今でも一番古いお地蔵さんですと相当どれぐらいのものがあるんでしょう。
まあ、私どもの本尊さんのお地蔵さんもそうなんですけどね、平安時代の初期のお地蔵さんですね。もちろんお地蔵さんというとなんか石でできているように思う方が多いんですけども、もちろんあの木造でございますね、あの木で彫刻されているわけでございます。まあ、特にあの平安時代の初め頃の、お地蔵さんというのはほとんど全部木造でございましてね。でお地蔵さんいうと何かこう右手で、尺で打つね、杖をついてガチャガチャとなる杖をついて、で左の手で、宝珠という玉を持ってはるというのが一般的な形でね、なんか手に持ったの宝珠というちゃんと おにぎりかじゃんと思う人があるぐらいですから、まあそういうのなんですけども、平安時代初めのお地蔵さんって案外とその尺状も持っておられない、いろんな違うものを持っておられたりね、何も持っておられなかったり、そういうお地蔵さんが多いんですよ。それがだんだん時代が後になってくると、もう尺状を持ってはって片方に宝珠を持ってはるのが一般的な形になるんですけどね、それよりちょっと前の形で、 私どものお地蔵さんも、そんなんで尺状を持っておられずに、まあ、阿弥陀さんのようなインテリお釈迦さんの範囲とも言うてますけども、そういう形の手をされてましてね、まあ、特に八田型という特別な形なんです。みんなここには塔頭がありましてね、現在は塔頭は4つだけ残ってるんですけどもね、辞典によりますと一番多い時は、48あったと言われてるんですけども、塔頭がね、だから広い範囲にこう立っておったようですけれども、まあ、時代とともに、境内が広なったり狭なったりしたんだと思いますけれども、江戸時代の中頃ぐらいでもやっぱり30ほどの塔頭があったようです。でまあ、明治の初めの廃仏毀釈といわれるね、いろんな騒動があった時にいっぺんに減ってしまいましてね、でもう現在は4つしか残ってないんですよ。はい、まあいろんな時代があって、まあそれをまあ古い方々はみんな力を合わせてですね、そしてまあお寺を守ってきはったということですね。
今その4つの塔頭はどういったものなんでしょう。
そうですね、南に本堂のね両側にあるのが南僧房と北僧房というのがありまして、そして、私どものところが大門房というんですかね、お迎えが念仏院といいまして、その4つだけが残ってるんですよね。まだそれ他にも、明治の初めまでは蓮華院であるとか水の坊であるとかいうの名前がねかなりまだ残ってるようなものもあるんですけどね。
まあ、八田寺と言いますと本当にこの山の中の自然豊かなお寺なんですけれども、なんて言ったってやはり紫陽花寺として全国的に有名ですけれども、なぜこの八田寺イコール紫陽花寺になったわけですか。
これはですね、昭和40年代の初め頃にですね、まあ、この八田丘陵というところが奈良県立の自然公園に指定されましてですね、まあ、そういう時に県民の方また他からもたくさん来てもらって、まあ憩いの場にしたいと、この八田丘陵したいということで、それでまあお寺も、何かそれに一緒に協力をさせてもらえたらありがたいというようなことがありましてですね、その時に何か花を植えようということでね、先々代の頃に皆さん知恵絞られましてですね、そして、ね、これは6月頃の一番花の少ない頃にみんなに楽しんでいただけるようなことと思って紫陽花になったわけですね。でまあそれにまあ付随しましてですね、まあ紫陽花という花は何か仏教にゆかりがありそうな花だというニュアンスもちょっとありましてですね、紫陽花という花はまあ他の花と違って色が変わるっていうところがね、これはお釈迦様の教えのなんかの中のところでもそういう意味のことがいろいろされてましてね、いつもの同じものが同じ状態であるんじゃないんだと、ずっと物に変わっていくんだと、諸行無常と言ってありますけども、そういうのをまあこう色が変化するというようなところもね、なんか仏教的な花やなというように、皆さん考えられたようでして、でまだお釈迦様の教えもそうですけども、お地蔵様の そのお経の中に出てくる言葉の中にもね、罰苦与楽ということが書いてありましてね、苦を抜き楽を与える、まあその苦しんでる人がお釈迦様、お地蔵様が出てこられてね、そしてその人の苦しみを抜いて、自分が苦しみをその人の代わりに受けることによって、その人に楽を与えてあげる、まあ、そういうことをしてくれはると言われてるんです。だからまあそういうところで、まあ、アジサイの花にしても、梅雨の雨の多い時にですね、雨に打たれながらもね、なお一層きれいに咲くことによって、そしてまあ鬱陶しい梅雨で滅いてるところを皆さんの気持ちを気持ちよくさせてですね、そして自分はなお濡れながらもね、一生懸命色を濃くして、頑張りはると、まあそういうところへんが、雨降ったらすぐ散ってしまうようなお花とはちょっと違って、非常にそういうお地蔵さんの雰囲気なんかにもね、なんかマッチしてるなと。はい。でまたアジサイの丸い花は、まあ、いわゆるお地蔵さんの持っておられる宝珠っていうね、丸い玉のところとなんかイメージが似てると。まあちょっとこの八田寺が勝手に考えてることですんでね、どこにもお経に書いてないことですけども、まあそういうふうな気持ちでね、アジサイを植えかけたということなんです。はい。
最初はもちろんこれだけの数があったわけではなくて、歴史とともに、
一番最初はね、そんなんで自然公園になりました時に、まあ、お寺がアジサイを植えようということになりましたんで、県の方からですね、300株のアジサイをもらったんですよ。それが始まりなんです。でそれでまあ、せっかく県で大事にくれはったんで、大事にね、してるとともに、もっとたくさん植えて、いろいろ皆さんに楽しんでもらえたらということで、それでまあ、信者さんであるとか、知り合いであるとか、この地区に、八田の地蔵公というのがありましてね、まあ、お寺の講演会みたいなもんで、そういう方々にもお願いして、そして、持ってる株をいただいたり、しましてですね、で少しずつ増やしていったというのが始まりなんです。はいはい。
最近はお天気の方がこうおかしくて雨が少なかったり、降るといえばもうドカッと降ったりとかなんですけど、それに対しましていろいろとご苦労っていうのはあるんでしょうか。
ね、まあ、一番いるのがやっぱり水なんですね。はい、水だけを枯らします、水足らないとね、花が枯れますって言いますか、花が枯れなくてもね、根だけは大体残る場合もあるんですけども、アジサイの花っていうのはその年の伸びたところにその年に花が咲くんじゃなくて、明くる年にその去年に伸びたところの先にもう少し伸びたところに花がつくんですよ。だからその年に水が不足したりしますと、先の方が枯れたりとかね、最悪の場合だったら根だけが残ったらとかいうことになるんですね。そしたら明くる年は芽が出てきますけれども、その芽のところには花は咲かないんですよ。だから一つも花が咲かないような株ができるっていう可能性もあるんでね、だからそういう意味で水をこう、特に夏場から秋の初め頃についてがね、一番大変でして、ね、今頃はまあ大体梅雨ですから本来降って当たり前なんですけどね、今年なんかはちょっとあまりね雨降らなかったんで、水やりちょっといろいろ注意してましたんですけどね。はいはい。
今年の天気によってでは来年のアジサイの見頃が変わってくるということですね。
そうですね、今年大事にしとかないと来年がうまく咲かない。
関西で訪ねてみたいアジサイの名所ナンバーワンということでお伺いしましたが、
そういうことになっておりますけどね、まあ、ここはとにかく少しあまり見たことのないようなアジサイもねたくさん植えておりまして、まあ、特に鶴になっているようなアジサイも2種類植えてあります。はい、
鶴
だからアジサイをご覧になるとき、自分の目の高さがそれより下の方ばかり見ておられたら、上の方の3メーターか4メーターか高いところで咲いてるっていうね、鶴になってるアジサイっていうのがあるんですよ。そういうものとかね、まあ今の時期に咲かない、例えば8月に咲くとか9月に咲くようなアジサイもあるんです。はいはいはい。
でちょっと外してきても全然アジサイ楽しんでいただけるんですね。
ただまあ株数は少ないですからね、6月7月の初め頃にまで咲くのでだいたい 90% 以上ですから、あとの数パーセントがそういう時期外れって言いますかね、5月の初め頃咲くのとかねありますので、まあ違う時期に来られても偶然にそういうのを見てもらえるかもしれません。
あのご住職前川山中で何代目でいらっしゃるんですか。
まあ、このお寺はね何度も戦国時代とかいろんな時代を過ぎてるもんですからね、古い資料がほとんど残ってなくて私は何代目かわからないんです。
いや、お父様おじい様の代からということでは、
そういうわけじゃなくて、あの私どものところはやっぱりこう弟子で大体ずっと来てますからね。で、まあ、たまたま私はまだ先代が私の父ですけれども、その上はまだ全然別のお方ですから、みんなあのそういう弟子が後を取って弟子が後を取ってという形でつないできはったわけですからね。
そうですか。前川様、ここ奈良っていうのはどんな土地だとお考えですか。
そうですね、やっぱり歴史の始まったところというふうに私らは思っております。まあ京都と奈良との違いと言いましたら、京都はまあ天子さんの、まあね、この150年ほど前までおられて1000年間続いた都ですから、まあ都感じですわね。だからまあそれより以前は奈良の都なんですから、まあ、奈良の都ということから言いますと、まあ、飛鳥の古い時代も入れて、まあ、京都と比べたらまた全然違う趣があると思うんですね。特に京都はまだやはり都会という感じがねやっぱりしますから、まあ、奈良はまあ田舎という感じ、田舎という感じと言うたらいかん方もあるかもしれませんけれども、私はまだ そこがいいところだろうなと思ってましてね。だからそれの雰囲気はやっぱり残していくのがやっぱり奈良の一番いいところやないかなという感じております。
やはりでも奈良にもたくさんの方に訪れていただきたい。
そうですね、ぜひともあの日本国中だけじゃなくて、いろんな国からもね、古い都のあったところへねやっぱり来てもらって、まあ、それがどういうところであったかということをね、体験してもらえるようなことになれば一番いいかなというふうに思いますね。
番組の最後になりますけれども、あのご住職、まあ、三師としていろいろな方々にお話をされることが多いかと思うんですけれども、あの大事にしてらっしゃるお言葉っていうのはどういったお言葉がおありでしょうか。
そうですね、知足常楽なんていうのは私は好きなんですけどね、足るを知れば常に楽しい。足らない足らないと思っていろいろしてアクセルアクセルしてたらですね、いつまでたっても足らないという感じだから、やっぱりある程度のところが自分には満足だと思えば非常に気持ちがね穏やかになって楽しくなるんじゃないかと。いつも足らない足らないと思ってたらね、ちょっと心が貧しくなるんじゃないかとね。だからこれぐらいはちょうどいいとこっていうのがやっぱりあの楽しいというか楽であるかっていうかね、そういう感じがしますね。
腹八分目と言いますか、あんまり欲を出さないで。ありがたいです、私もその言葉を。ご住職ご自身もそういうふうな時にやっぱり思われることありますか。
そうですね、もうまあまあ自分の程度がそのくらいだと思ったらあの常に楽しいと思っております。
ありがとうございます。またあの来年もこの紫陽花を拝見しに来させていただきたいと思います。ありがとうございます。タマイルアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは八田寺三種でいらっしゃいます前川新長様にお話をお伺いしました。貴重なお話どうもありがとうございました。
失礼いたしました。
シルクロードの夢乗せて人も文化も奈良を目指した、未知なるものへの夢と挑戦、奈良から包む技術を、パッケージの未来の先端に大新加工。
玉ゆら劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。玉ゆら劇場、男文字女文字。7月、学生の時は長い夏休みを前にワクワクしたものだけど、仕事で忙しい社会人にはただの梅雨のど真ん中。考えてみれば梅雨の鬱陶しい時に七夕があるのもなんだか変な気がする。そもそも雨では星が見えない。七夕は織姫と彦星が年に一度会える日 それくらいの知識しかないけれど、恋人と年に一度しか会えないのに、それがもしか雨なら嫌だなと思う。私が付き合っている彼、ただしとは遠距離恋愛。お互いの家は近いけれど、ただしも仕事で忙しいから、そうめったには帰ってこられない。お盆も忙しくて帰れないかも、とこの間メールがあった。近くの商店街は、七夕の笹の飾りで賑やかだ。笹の下には机があって、そこに誰もが自由に書ける短冊が置いてある。カップルで願いを書いている人の姿も多い。親子で願いを書く人も。ああ、あんな風に誰かと願いを書けるっていいな。そんなことを思いながら、私もなんとなく書こうと思って、短冊の用意された机の方へ向かうと、
嘘。ただしがいる。ただしが、水色の短冊に願いを書いてる。
私はびっくりした。
だって、この間のメールで、お盆も帰ってこられないと言ってたただしが、どうして今帰ってきて、しかも短冊まで書いてるの？
私は、なんだか無性に腹が立ちながら、離れたところから、ただしが短冊を書いて吊るすのを見ていた。ただしは、一体どんな願いを書いたんだろう。ただしは、願い事を吊るすと、家の方向に歩いていった。そして私は思わず走って七夕飾りのところまで行って、ただしの書いた水色の短冊を見た。短冊に書いてあったのは、
え？
私はびっくりした。書かれた内容にびっくりしたのではない。短冊には、七夕の日は晴れますようにと書いてあった。なんだかその願いもよくわからないけれど、私が驚いたのは、字。ただしの字。ものすごく綺麗で、綺麗なのはいいけれど、どちらかというと、エレガントで美しい女性が書くような文字。そう、女の人の字。ただしってこんな字を書いてた？私はちょっとあっけに取られてしまった。長いこと付き合っていて、ただしの字を見る機会は考えてみればあまりない。だって連絡はメールか LINE で済む。お互いに手紙を書くことなんかないし、ああ、昔ノートを見せてもらったけど、学校で見た時の字はこんな綺麗な字でなかったような。付き合っている人が綺麗な字なんて、そりゃ嬉しいけど、この女っぽい字を見ると、単純にそうも言えないような。だいたい短冊に書いてあったただしの願い事、七夕は晴れますようにというのも変。どうして私のことが書いてないの？普通ずっと一緒にいられますようにとか、離れているけど心は一つとか、こういう短冊にこそ日頃言えないようなことを書いてくれたっていいじゃない。それに今回帰ってくることを私にも言ってないなんて。ただしが書いた綺麗な女の人のような字の短冊を見ながら、私の中には腹が立つような、私が知っているただしではない別の何かを見たような嫌な気持ちがいっぱいになった。よし、ただしの家にすぐ行こう。ところが、歩いてすぐのただしの家には誰もいない様子。電話してもメールも通じない。いつもはおじさん、ただしのお父さんが一人で住んでいるから夕方には明かりがついているはず。ところがその日に限ってただしの家は真っ暗だった。私はなんだか心配になり、ただしにメールを続けたが返信はなし。なんだか怪しい人みたいにただしの家の前をうろうろし、ずっとそこにもいられないから、近所を一回りしたり、近くの公園に行ったり、ただしが現れそうなところをうろうろしながら、暗い中、ただしの家の玄関まで行くと、後ろから、よう！と声がした。ただしである。
何回連絡したと思ってるのよ！
と思わず怒ると、ただしは、
悪い悪い、親父が救急車で運ばれて。まあ上がって、それからゆっくり。ただしの家はお父さんが一人暮らしという割にはきれいに片付いていた。ただしのお母さんは、ただしが小学生の時に亡くなったと聞いた。お父さんと親子二人で暮らしてきたのだ。そのお父さんが倒れたらどんなに気になるだろう。いやあ、参った。入院って大変だな。着替えやなんやかや揃えるの。でもまあ落ち着いた。ちゃんと話せるし、願い事も書いたし。願い事？私が言うと、ただしはちょっとためらったが、すぐに、うん、願い事。ほら、商店街に七夕飾りあるだろ。親父の代わりに、七夕の夜晴れますようにって。それで私は思わず、見た。と言うと、ただしは、え？あの短冊見たのか？と、そしてすぐに、あっちゃーという顔をした。ただしがあんなに綺麗な字書くなんて、びっくりした。するとただしは、あれな、母さんの字。お母さんの字？母さん体弱かったから、何して遊ぶって絵書いたり字書いたり。母さんすごい綺麗な字で、その字を真似てたら、なんか俺よく似た字が書けるようになって。でもまあ女の字だからな。俺があんな字書くとびっくりするだろ。だからまあ長いこと封印してきたんだけど。母さん7月7日に亡くなったから、親父は毎年七夕は特別で、星を見ながらまあ年に1回母さんに会うような気になってるんじゃないかな。だから母さんの字で七夕は晴れますようにって書けばご利益あるかなとか。お前あんな綺麗な字書ける彼氏がいて嬉しいだろ。ただしは明るく話すが、お父さんのことで頭がいっぱいだったに違いない。お母さんの字か、また書いてよ。そしたらなんだかお母さんに会えているような気がする。ただしの目が少し潤んで見えた。パソコンやスマホで見る文字は一体誰の字なんだろう。人が書いて伝える字をもっと見たいな。そうだ、私も私の字で短冊に書こう。お父さんが元気になりますように。未来の娘より。
タマイルアルファ奈良の響き。タマイルアルファこの人に聞くは、八田寺前川三師にお話を伺いしました。そして玉枝劇場では男文字女文字をお届けいたしました。玉枝アルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。では番組の最後はニコの演奏でお楽しみいただきます。チタオブチタオです。